夏目漱石作、夢十夜。第一夜。こんな夢を見た。腕組みをして枕元に座っていると、仰向きに寝た女が静かな声で、もう死にます、と言う。女は長い髪を枕に敷いて、輪郭の柔らかなうりざね顔をその中に横たえている。真っ白な頬の底に暖かい血の色がほどよくさして、唇の色は無論赤い。到底死にそうには見えない。しかし女は静かな声で、もう死にますとはっきり言った。自分も確かにこれは死ぬなと思った。そこで、そうかね、もう死ぬのかね、と上から覗き込むようにして聞いてみた。死にますとも、と言いながら、女はぱっちりと目を開けた。大きな潤いのある目で、長いまつげに包まれた中は、ただ一面に真っ黒であった。その真っ黒な瞳の奥に、自分の姿が鮮やかに浮かんでいる。自分は透き通るほど深く見えるこの黒目の艶を眺めて、これでも死ぬのかと思った。それで年頃に枕のそばへ口をつけて、死ぬんじゃなかろうね、大丈夫だろうね、とまた聞き返した。すると女は黒い目を眠そうに見張ったまま、やっぱり静かな声で、でも死ぬんですもの、仕方がないわ、と言った。じゃあ私の顔が見えるかいと一心に聞くと、見えるかいって、そらそこに映ってるじゃありませんか、とにこりと笑ってみせた。自分は黙って顔を枕から離した。腕組みをしながら、どうしても死ぬのかなと思った。しばらくして、女がまたこう言った。
死んだら埋めてください。大きな真珠貝で穴を掘って。そうして、天から落ちてくる星の欠けを、墓印に置いてください。そうして、墓のそばに待っていてください。また、会いに来ますから。
自分はいつ会いに来るかねと聞いた。
日が出るでしょう。
それから日が沈むでしょう。それからまた出るでしょう。そうしてまた沈むでしょう。
赤い日が、東から西へ、東から西へと落ちてゆくうちに、あなた、待っていられますか？
自分は黙ってうなずいた。女は静かな調子を一段張り上げて、
百年待っていてください、と思い切った声で言った。百年、私の墓のそばに座って待っていてください。きっと、会いに来ますから。
自分はただ待っていると答えた。すると、黒い瞳の中に鮮やかに見えた自分の姿が、ぼーっと崩れてきた。静かな水が動いて、映る影を乱したように流れ出したと思ったら、女の目がパチリと閉じた。長いまつげの間から涙が頬へ垂れた。もう死んでいた。自分はそれから庭へ降りて真珠貝で穴を掘った。真珠貝は大きな滑らかな縁の鋭い貝であった。土をすくうたびに貝の裏に月の光が差してキラキラした。
湿った土の匂いもした。
穴はしばらくして掘れた。女をその中に入れた。そうして柔らかい土を上からそっとかけた。かけるたびに真珠貝の裏に月の光が差した。それから星のかけの落ちたのを拾ってきて、軽く土の上へ乗せた。星のかけは丸かった。長い間大空を落ちている間に、角が取れて滑らかになったんだろうと思った。抱き上げて土の上へ置くうちに、自分の胸と手が少し暖かくなった。自分は苔の上に座った。これから100年の間、こうして待っているんだなと考えながら、腕組みをして丸い墓石を眺めていた。そのうちに、女の言った通り、日が東から出た。大きな赤い日であった。それがまた女の言った通り、やがて西へ落ちた。赤いまんまで、のっと落ちていった。一つと自分は感情した。しばらくすると、またからくれないの天灯がのそりと昇ってきた。そうして、黙って沈んでしまった。二つとまた感情した。自分はこういうふうに、一つ二つと感情してゆくうちに、赤い日をいくつ見たかわからない。感情しても感情してもし尽くせないほど、赤い日が頭の上を通り越していった。それでも100年がまだ来ない。しまいには、苔の生えた丸い石を眺めて、自分は女に騙されたのではなかろうかと思い出した。すると、石の下から、ハスに自分の方へ向いて青い茎が伸びてきた。見る間に長くなって、ちょうど自分の胸のあたりまで来て止まった。と思うと、すらりと揺らぐ茎の頂に、心持ち首を傾けていた細長い一輪のつぼみが、ふっくらと花びらを開いた。真っ白な百合が、花の先で骨に応えるほど匂った。そこへ、遥かの上から、ぽたりと露が落ちてきたので、花は自分の重みでふらふらと動いた。自分は首を前へ出して、冷たい露の滴る白い花びらに接吻した。自分が百合から顔を離す拍子に、思わず遠い空を見たら、暁の星がたった一つ瞬いていた。100年はもう来ていたんだな、と、この時初めて気がついた。